昨日さ、
うん、
久々に富士大丸の屋上行って、
うん、ああタバコ？
そうそうそう、うん、なんかあのコーヒーの自販機とか、
はいはい、
あのセブンティアイスの自販機とかでコーヒーとアイス食べて、
うん
まあ、ぼーっとしてて、であの自転車を、
うん、
あのグッドネイチャーステーションってあの河原町通り沿いのさあの高島屋ちょっと南行ったところに止めてて、
うん、
だからこう市場通りを迂回するより高島屋 の, そのデパートの中突っ切ったらショートカットできるわと思って、
ああはいはい、
だけどなんか1階のあの化粧品売り場ってさ、
うん、
まあめったに行かへんというか、
まあ用事がそんなにない
みたいな、そうそうそ う, そう、大体高島屋入ったらそのままエレベーター乗っちゃうみたいな、
うん、
近い区間、
はいはいはい、
だからなんか全然なんかルートが分からんくて、このお店とこのお店の間通ったら
どっちに出るんや
っけ、そう どこに出るんやったっけみたいな、
はいはい、
河原町通り側のドアへの道順ちょっとあんま分からんなと思って、
ああまあ方向感が来るわ、
そうそうそう、あれこっちかとかと思ってさ、
うん、
でルイ・ヴィトンの前を横切ったら、
うんうんはいはい、
もう前方30メートルぐらい先に陽一が見えて、
うん、俺がもう
誰もボケてないのに、うん、なんでやねんと思って
同じぐらいの理由やろそういう時は
ほんまにさ、うん、俺と陽一が一番遭遇しなさそうな場所ランキング1位のとこ
いやまだ分からんやん高島屋は
いやすれ違ったらおおってなるぐらいの友達京都にいっぱいいる自信あるけど、
うん、
なんでこんな陽一と会うんと思ってほんまに
いやでも街で会うのは久々な気するけどな。
あまあまあまあ、なんかそのさ、寿司鉄とかさ、
はいはい、
その好きな店でさ、まあ、ばったり会うの
が
さ、
まあ、まあな
分かるというか、あのハオとかね、
はいはい、
あ、陽一もおるわ、たまたま、
はいはい、
かぶったわとかもあるけどさ、
百景とかね、
そう、うん。いやでもさ、もう一時市場通りでさ、毎週遭遇するみたいな時期あったやん、なんか
。それぐらいの。なんか絵もゆかりもない場所でっていう、
そう、
あ
それもまだ河原町通り市場通りは、まあ、まだわかると、
そうやな、
生活圏内だし、うん、遊びに行く場所だから、うん、いやルイ・ヴィトンの前はちょっとな考えたこともなかった、
用事ないもんな
ちなみに何の用事があったの、
俺うんこしたくてどうしてもなんかあうんこしたいなと思って、
うん、
そうカレー食ったばっかやったからカレー食ってあうんこしたなってきたで高島屋の目星、
うん
ね、あのお気に入りのトイレがあるから、
あそうなの、
そうそうそう、
あよく行くトイレ
ではある、よく行くトイレでは
ある、あなるほどね、
あのうんこスポットはやっぱ喫緊の課題やから街歩きする際に、ね、いつ何時うんこ汚なるか分からんから
そうやな、うん、
腹に一物抱えとるから常に
アポカリプスを起こすためにも
そう二度同じ鉄は不満と誓っとるから俺
いやー、うん、
でも俺割とな化粧品売り場は普通に好きで見るけど、
あそう
たまに、
へえ、
ネイルとか見たいしちょっと、
ああでも
そうそう、
俺一回あの前の前の職場の、転勤される女性の先輩に、うん、なんかそのプレゼントみたいなのを、
はいはい、
その同期の女の子と一回買いに行ったのがなんかディオールの口紅を、
うん、
あの買うみたいなについていって一回、うんうん、でその時にさあのなんていうのカウンターみたいなところでさ、う
ん、
座って
販売員さんとかがね、
で俺は分からんからもう横にちょっと座って、うん、同期の女の子がいろいろ選ぶみたいな、
うん、
なんかおしぼり渡されんねん、
ああはいはいはい、
おわっと思って、
うん、
その時に同期の子が絶対に顔拭かんといてなって
分かってる子やな、吹きかけたやっぱボケで、
いやもうそれ言われたから吹いたろうと思ってめっちゃいい匂いするって思った
、多分やけどそのねシュッシュとかやってもらったりして、
そうそうそういうの
吹き取るとか、
そうそう
それ用やねんけど、
いやっていうので、うん、ブリーぐらいに
行ったから、ああ行ったのかね
で陽一も別に昨日に関しては
そう
化粧品目的
来たわけじゃないそううんこの方やからな、
化粧品と対局の目的で利用したんや、
そうあのぐあのそうシュシュを出してるから美臭でいうところでそうい
やということでね気の振りですが、
はい、
5月の20日に、
はい、
東京で、
はい、無事ね、
トークライブをね、
はい、
終えてきまして、
はい、
初収録でございます、
お疲れ様でした、
なので、ね、今週またそれの感想のお便りとか、
うん、振り返り的なことをね、
そうそうそうそう、
喋ったらいいかな、
はい、喋っていこうと思いますので、 でもう6月に入ってます。
そうだね。
5月の20日のイベントがもう充実しすぎてて、今年の夏どうしようと思って、
うん、やることない
そのプライベートでも、
あ、旅行行く
みたいな、はい、ということでね、今月も今週もネオゴジラクエ始めていきたいと思います、は
い、ついていってくださいね。
中止だ中止。どうしようかな、なんか時系列順に話してっても面白いかなと思って。
ああ、要は到着までの感じとかね。
そう、そうそ
う、うん、いいんじゃない。まあなんかその前日の話とかをするならばやけど、
はい、
割とね天気が荒れててましてね。
そうなんよね。もう2週間ぐらい前から、うん、わ、ちょっとイベントの前後やばいかもみたいな、う
ん、またかいって気持ちだけど。
いや、ほんまそうやね。
去年に続きね。
去年のイベントも2022年の7月17日開催 で、
はい、
で前日に16日に前乗りで行ったらもう雨降ってて、
うん、
けど当日は予報を覆し、
うん、
ピーカンと。
そうね。
で、花見も無事雨が降り
お前な、この前、
まあ、カラオケオフ会になりまして、
うん、
で今回のイベント、
はい、
5月かちょっと微妙な、うん、梅雨ではないけどって思ってたら、
そう、ね、
案の定ちょっと渋い天気で、
いやー、しょっぱかったね。
そうで、5月の20日の前日の19日に陽一は飛行機で行くと、
うん、俺たまたまちょうど今ほんまに読んでる本が、
うん、
飛行機が墜落する話のほんで縁起でもねーと思いながら、
ほんまに天使だとかやった
天使だとかやったそう、飛行機事故の話だったからね。
で俺は仕事やってんの、その19日が、
うん、
でそしたら陽一から LINE 来て、
うんうん、
ミスったって写真が送られてきて、
ああ
ダブルベッドの写真がお
お、いやもうな、
なんでやねんと思って、
喫煙ルームで飛びついてもうたこれうわやったと思って、
いや
ミスったね。
いやでもな、予約取った時目の前に俺おったのにな。
そうよ、お前のダブルチェックもしてたわけやねんから。
いや
ー、これはあれよ、痛み分けよ。
ちょっと予想だにせんかったな。
いやー、もう抜かったのはお互い様やから。
で仕事中やってさ、その LINE 見た時が、うん、で俺がさ、マジかーって言ったらさ、うん、後輩の声どうしたんですか
説明した。
いや、東京に行くって言ってたやんか、うん、みたいな、はい、みたいな、友達と同じホテル撮ってんねんけど、うん、みたいな、この写真送られてきて、つったら、でもまだもしかしたら部屋あるかもしれないですよ、つって、うん、で、調べたら、満室で、うん、あんなに部屋数あるホテルやのに、
全然なか
った。ないわ、と思って。一旦忘れようと思って。
そうやな。
そう、
腹くくるか忘れるかの二択やから。
で、実は前日に下北沢で打ち合わせをしたかったんやけど、結局ちょっとみんな仕事とか、
うん、
体力的な問題もあり、うん、ちょっとそれかなわず。
そうね、出演者割とみんな忙しかったっぽかったね、
うん、で結局鍋もつのズーミンと、
はい、
アラサー女子の人間観察ポッドキャストののんにゃんの2
人が、まあ、今回のイベントでニャズとして
出てきた。そうそうそう、グーワ的ニャズっていうユニットでゲストで出ていただくっていうので、はい、の2人は来れますと、
うん、
ってなって、結局もう下北沢でもう普通にご飯食べましょうと、うん、のんにゃん初めてやったから、
うん、
でまあ居酒屋でご飯食べて、でその時に、まあ、またオープニングかエンディングかで動画を作ろうと思ってたんで、
うん、
ちょっと軽く動画を撮りながら、はいはいはい、
素材をね、
うんうん、で、まあ、帰り際にそのダブルベッドの話をして、
うん、
陽一さん寝てたら矢蓋さん部屋入れなくなるんじゃんみたいな話
あ
って、
はいはい、
あ、ほんまや、
うんうん、
シュレディンガー事件になってまった
東京で起こったらもうおしまいやからないや、でもまあまあまあ
全然なんか、うん、いやまあでもフロントのスタッフにそうそう言ったら、ね、うん、開けてもらえますよみたいないやでもすいません、ちょっと同行者がちょっとインキーしちゃって今入れなくてちょっと開けてもらえませんかねっつって部屋まで行って、うん、ガチャどうぞでダブルベッド見えたらどう思われるやろうと思って。
どう思われてもええやんかそう、あらゆる可能性考えろよ、ホテル前やろ
でもう陽一に事前に LINE して、あの半ドアにしといてくれと、
うん、そう、まあ俺もねちょっとどうせその俺はその予定があってね、別件で、
うん、
そう予定があってそっち行かれんかったけど、その予定終わった後合流しようかと思ったけれども、仕事の連絡がね、
なるほど、
あっちゃって、うん、結局ホテルにとんぼ帰りで、あのそう仕事してた、
うん、酒もそんなほど飲んでなかった、
そうそうそうそう、
あの無事に部屋に
いましてね、
入れましたけど、
ね、うん、
改めて見たら、
うん、
まあホームページより部屋狭いし、
狭いね、
ほんまにダブルベッドやったこと、
そう嘘ちゃん疑う余地はないのよ、あれがでっかい反転の可能性あると思った
おどうすんねんって言ったら、陽一がなんか半切れで
腹くくれや
逆切れしたと思って
逆切れちゃうやろじゃあなんか何をいつまでもさ、ええ大人がぐちぐちぐちぐち何え、いやなんか嫌やったらいいよ、その俺のこと生理的に無理とかやったらいいし、生理的に無理なやつとお前はポッドキャストやってると思いながら生きろこれから自覚した方がいいよ。
ただもうあの何やろ、その日も低気圧で頭痛半端なくて、
ああ、
そう、もうなんなら陽一より先にベッドで寝ちゃうっていう、
めんどい恋人やでせっかく一緒に旅行来てんのに
お前の城崎温泉ちゃう
せっかく一緒に旅行来てこれから夜楽しいと思ったらお前から寝んのかいが俺にもありました
いや、まあ、んで、まあ、あの中途半端な深夜に起きて風呂入り直して、うん、もう一回寝るってなった時に、
ダメだね、
もう陽一は寝てて、
うん、
そっかと思いながら、まあ、寝て、まあ、でも意外といけたな、
そうよ、
意外と寝れるわと思って、んで朝目覚ましあのかけてた時間よりも結局早く目覚めちゃって俺が、
うん、まあね、
うん、でパッて寝返りを打ったらさ、なんか知らんけどさ、お前旅行で寝るときタンクトップやんか、
うん、
お前のさ脇毛が俺の方にも向いててさ寝返り打った瞬間陽一の脇がもう眼前にあってさ、しかもお前、ね、寝相ひどいからさ、結構真ん中で寝てて俺めっちゃ端っこに追いやられてん
か、マジで
振り向いた瞬間にもうほんまに10センチぐらいのところに陽一の脇毛が
俺のスカンクが
最悪やと思って
これ以上ない目覚めやんけお前それよりええやつなんやろ、
まあ、もう思い出してもうたと思って、そうや俺たちダブルベッドで寝てたんだと思って、な
旅行あるあるやな、あの家で寝てたと思ったら旅先みたいな俺の脇毛で映画な、
いや、
うん、なんか今のところそんな文句言われる筋は一個もないけど、
いやまあまあまあいやまあまあ、で結局ね、思ったより疲れ取れたんで、それで。
そうやろ。
もうええわと思いながら、思いながら、
うん、
もう一泊あんねや、と思って。
まあな。
いや、まあそんなこんなで当日を迎えました。
う
ん、
はい、
いや、すごかったね、あの会場。
いい会場やったよ。
いや、ほんまに良かったな、うん、マジで。去年のイベントのスペースが、
うん、
椅子がこう固定されてたっていうのもあって、使えるスペースに限りがあったのと、
うん、
やっぱなんだかんだでワンフロアやったから、
うんうんうん、
ちょっと結構厳しかった部分が。ありつつ
楽屋がしっかりしてるっていうのもね、
いやほんまにな、
でかかったしな、
いやマジでそう、
東京でやるならもうあっこでええんちゃうかみたいな、い
やほんまにそうやねんな、うん、でまあ舞台の土台作るのと、うん、照明を天井に取り付けるのと音響を、まあ、自分らでやるってなってんけど、
う
ん、まあ、
そこの DIY だけ割とね危険も伴うような、
まあただ俺が学園祭とかでやったことがあったから、
うん、まあね、
全然まあ、電気屋のバイトしたりもあって、うん、こう脚立で高いところで作業するっていうのに慣れてた部分もあったのと、あのシンプルにコンセントつなぐだけで OK みたいな感じやったから、
あ
それが楽やったし、でもうあの音響も心の砂地のシャークくんと、
うん、
辰馬くんと
ズーミンもお
ったし、ね、ズーミンもやってくれて、うん、だからほんまにイベントを DIY するのに必要な人材がもう手元に揃ってる状態っていうのはね、
もう必要最小限の人数でっていうね、
う実際予約のメールを送った段階でそのオペレーションスタッフは必要ですかみたいなだからその、はいはい、お金を上乗せしたらアポックシアターの人がオペレーションやってくれるっていうことやってんけど、ね、こちらで準備できますのでっていうので人件費がだいぶ削減できたっていうのはね大きかったな、だいぶんでそっからまあ動画も回しながら
みんそうや、ね、参加した人は見たやろうし、もう YouTube でもね、そうそう上がってるから見た人もいるとは思うけれども、まあ、今回ね、うん、あのイベントにあたって、まあ、寺田作曲で、
そう
作詞作曲かで、あの1曲ねテーマソング的なのを 作ってもろって、
う
ん、
そう、
それの、まあ、PV 的なものをね。
なんか去年のイベントはどっちかというとこう前日からのドキュメンタリー風に一応寺田が作った曲も乗って俺らがラップしてるっていう感じやって、当日のほんまに開演直前まで
のオープニングのね
動画をオープニングとして使うみたいな感じだったんやけど、
エンディングにね、
そうエンディングにしようと。で実は今回のイベント実は結構カツカツやって、あの事前準備が、
うん、そうだな。
まず俺が普通に仕事忙しくてそこに割く時間が全然なかったっていうのって、うん、であの入場者特典のさ、あのリボンの少女漫画風のポストカードとかも、
はいはい、
なんか5日前ぐらいにできて、
ああそっから急いで吸って
みたいな、結構ギリギリでやってんけど、ああんで、あの曲は曲で1週間前ぐらいやった
ん
かな
うん、でも早かったよね。
で寺田に
から上げんのが、
そう今回ちょっと時間ないから本当に簡単なんでいいしみたいなって言ったら、6日ぐらいであのクオリティで
作り込んできたな、
上げてきた、
うん、
いやしかも今までの寺田の曲で一番いいと思って
そんな知らんけどさ寺田の曲を普通にいい曲やと思って
普通によかった、うん、あれ寺田が夢の中で降りてきたメロディーらしい、
ケージやんモン・サン・ミッシェルの誕生秘話やん。
そうな
ん、モン・サン・ミッシェルはあのある僧侶かな、うん、みたいな人があのそれこそほんまに自分の枕元に天使が降りてきて、うん、そこに教会を作りなさいって言ってできたのが始まりやからね。
あ、じゃあもう潮の満ち引きとか関係なくあの場に立てるっていうことがまず第一
やった、うん、まあ、でそれがたまたまその潮の満ち引きある場所やったみたいな話やったと思う、
典型やな、
典型、
なるほどね、まあ、っていうのがありながら結構ギリギリやったのと、実は思ったよりちょっとお客さんが集まらなくて想定より、
まあね、うん、
ただ椅子並べてみたら結果的にあのキャパで良かったなちょっと思った、
うん、そんなスカスカ感もなく、うん、
30人ぐらいかな、
うん、割とその前回がねお客さん一人一人の顔をちゃんとね、うん、見れてなかったところがね、
まあ、っていうより見ようと思ったら見れたけど怖いっていう感じだったの、なんか全員の顔が見えちゃうみたいな、その階段型やったから、
あーなんか俺それというよりかはやっぱその全部を見通せんっていう、
ああまあそれはあったの、うん、
で俺らが上で、
うん、
でかつその今回はね、うん、今回俺らが上で、まあ、人数もあの感じで、うん、で割とギュッとなってるようなところやったから、
うん、
そのなんやろね、視線やったりとか語りかけでのケアを俺はしやすかったから、
うん、それはほんまにそう、いやなんか俺逆にその去年のイベントの時に、うん、序盤でちょっと滑って、
うん、
その時にパッて正面を見たらさ、その階段型やからさ、こうみんなが正面からと上からとこっちを見てるっていうのがこうワッと入ってきて視界に、
うん、
でシーンとなったやんか一瞬、
うん、
空調の音聞こえるぐらい、ね、そう、うん、あの時になんか四ツ谷の亡霊がこちらを眺めているようだみたいな感じになって
気持ちだった
そうやねんけど、今回はその土台を組んでステージがちょっと高くて、でこうみんながこう軽く見上げてくれてる状態みたいな、
うん、
でこうスポットライトが当たってて客席がちょっと暗いみたいな感じだったから、うん、なんか温かみを感じたというか、
あ
なんかだいぶ見上げてくれてるっていうのちゃうなってちょっと思った、
うん、そうかね。
でじゃあ完成しましたってなって、
うん、
で去年はその準備ができたのがもうめっちゃギリギリやって、会場時間
なんならもう気出してるぐらいのね、
そうそう、それが今回はもう1時間弱ぐらい余裕があったから、
いやそうやったね、
そうで集合写真撮りましょうと、
うん、
であの SNS に載せるようにっつって、はい、あのアポックシアターの玄関のところであの今回は看板もちゃんとでっかくプリントアウトしたやつを用意して、
う
ん、でそれを撮ろうと思ったんやけど、アポックシアターのお母さんおらんってなって写真撮ってもらおうと思ったのに、うん、
スタあのシアターの感じの、
そうそうそう、おらんわってなって、
どうしよう
どうしようって言ってたらさっそうと雷神堂の浜ちゃん登場、
見たことあんのよなと思った
ほんまにジャストのタイミング
やった、すごいよな
あの人マジで持ってる、
持ってるねん
よ、すごいと思ったほんまに、
いやもうなんかシャオ滑る人ってこうやね
んであのでしかもあれやで、別にあの今回お誘いしてなかったん、ちょっと忙しくて余裕なかったから、うん、で挨拶も行けへんなと思ってた
から、聞きつけてきてんねんどっかから、
そう
ツイッターか分からんけど
で、あちょうどちょっと写真撮ってもらおうと思っててつっていきなり
で、浜ちゃん自身も要はそのチケットを買ってないし、
うん、
今回参加するはずじゃないのにいたのよ、 そこに、そで、うん、なんでみたいななりつつ、まあとりあえず撮ってもらって、ほんならもう
ね、もう右手にでっかい袋、
うん、もう季節外れのサンタクロースや
でまた今年も、
うん、
入場者 人1枚おせんべいのプレゼント、
はい、もらいましたよね。
どうぞ
来てくる方は
本当にありがとうございました。もう
本当に雷神堂、雷神堂でございます。
大好き
大好き
と。いうので皆さんにあの醤油せんべい、ごませんべい、うん、サラダせんべい、砂糖せんべい
の、うん、がランダムで
がそう50枚、
なるほど、延べ50枚ね
と、あの俺らが好きって言ってたから、うん、あのごど漬けと
バカデカのね、
ニンニクと、うん、あとでっかいせんべい、
そう、あの見せたよねイベントで、
これぞせんべい、
これぞせんべい、
漫画みたいな顔ぐらい顔ぐらい
で、これぞせんべいな。
いやっていうのをね、ま、いただきまして、うん、はい、2021年のスポンサー案件やと思ってたけど、
いや切れてなかったな、まだ
2年間、
2年目突入してた。
ありがたい、
はい、っていうこともありましてね、
っていうのがありつつ、
うん、
もうこれ でちなみに今回グッズもちゃんと持ってってて、はい、あのイベント T シャツと過去の T シャツと、あのライター新しく作ったやつと、うん、あとあのジンとかもね、
うん、
残ってるやつ持ってって、
あ、なんか足りへん、
うん、
なんか足りへんよな、
うん、
なんか足りへんよな、
うん、
でええの思った人いるんちゃうかな。
実は3周年グッズを持っていくのを忘れるっていう
情けない。
いっちゃん直近のやつ。
何をしとる。
しかもあの在庫きれいに畳んで袋に入れて家に置いてある。
何をしとるか。
ほんまにスーツケースに詰める瞬間に忘れた
ミスったね。そういうのもありつつね。
で、あ、今回もあのスタッフとして、
うん、
ねじれ、
ねじれちゃん、
リリさん、
リリさん、
タツマ、
タツマくん、
キョムライス、
うん、
白子ポヌフの桜たち。
キョムちゃんはだから初めてか今回。
そう、
うん、俺だって初対面やったと思う
な。ああ、そうやな、イベントでチェキ取って以来やもんね、うん、
自分なんかどっかで会ったりとかして
る。そう、僕はね、なんだかんだで3回ぐらい会ったん
だ。うん、そう、俺初めて、
うん、そう、思ったよりキョムライスが笑顔になっててよかった。
あ、ほんま
そう。
キョムってなかった。
キョムってなかった。なんかそれまで LINE のアイコンが真っ白やったからちょっと不安や
ったけど虚空やったよ。
よかった。
ああ
の写真振り返って、
俺はそのもっと虚無の状態の虚無ライスを知らんから大丈夫かどうかが分からんかったけど、
あのだいぶ笑顔やったから
。あ、ほんま、
よかったです。で、みんなのお手伝いのおかげで無事会場することができて、
うん、
じゃあいざライブ始まります。
どうでした
時に、
うん、
まあ、まず心の砂地のパートはもう安定してたね、やっぱり。
まあそうね、やりたいことがめちゃめちゃ明確なんやろなみたいな、まあ、今回もテーマの発起人自体はシャーク君なわけやし、
まあパワーポイントとスライドを使いながら、
うん、
またコンテンツ含め、
うん、
こう自分たちの考え方みたいな部分含め、
そうやね、型がしっかりしとる分、
うん、
各々で多分楽しみ方を見つけれることが大事というかね、
はいはいはい、
コンテンツとしての
確か
に、あの、まあ、言ったら一個の作品を見てる状態になるわけやからな。
まあね、
ライブというよりかは、
うんうんうん、
なんかまあそういう意味でね、うん、なんか改めて物事を鑑賞するっていうのがどういうことなんかを問い直す機会にもなるような演目やった気がするな、う
ん、なんかまあ普段ポッドキャストでは音声だけでコンテンツ紹介をしてる分、うん、こうスライドがあることで、
そうね、幅が広がるとか
入ってきやすくなるみたいなのが、多分ここ砂がライブをやる意義みたいなのかなっていうのをすごく改めて思いましたね、うん、はいはい。で、まあ、寺田は結構なんか今回も聞いてる、聞き手役というか、
そうね、ドクターシャークに対しての助手的な、
そうそうそう、
うん、
いや、なんか最初に開演前にあの、まあ、今回のイベントも例に漏れず、うん、こう入場曲みたいなのをね、
うん、
みんな設定して、
はいはい、
で寺田がまず一人だけステージの上に座って、
うん、
でそこでゆらゆら帝国のグレープフルーツちょうだい流れるっていう、 あれ面白かった俺だけやん多分、
うん、なんか、うん、レトリックがさやっぱ、うん、
まあ詳しい部分はねイベント来てくださった方のだけの楽しみというか、
まあまあ、うん、
で、2番手がグワ的ニャズ。
はい、緊張してたな。
してたね。
もうはために分かるぐらい。
そうやねんな。
お客さんにも伝わっちゃってたんちゃうかという心配も若干ありつつ、うん、
伝わってたけど、まあでもそれでも良かったというか、
そうね、なんか時間ごとにね、
うん、
いい温度になっていった感じはするよね。
そうで、実は2人があのお揃いの衣装で、
青とね緑とね、
あれ良かった、これ写真でご確認いただけるんですけれども、ね、こちら合わせて気合い入れてきてくださってて、うん、でトークテーマがね、もうなんかやっぱ女性ならではの
結構で多岐にわたる感じだったね。
そうそうそうそう、う
ん、天使を起点に。
そうこれあの鍋もつのイベント後の配信の回でもちょろっと喋ってるんですけど、してた、まあ、ちょっと生理用品の話から
してたな、
こう宗教の話みたいな天使の切り口でお話しされてて、
はいはい
はい、あのこれはこれで両番組では聞けない題材だなみたいな。その
そうね、で割とそのズーミンが主体的に喋るっていう、
うん、
ところもね割と珍しいというかさ、
うんうん、
その普段の鍋もつからしたら、
いやーよかったな、
うん、なんかそういう問題提起して話展開させて、で人の話聞いてうなずいてそれを受けてのことをやるみたいなを全部やってるタイミングでもあったから、なんかそれが新鮮ではあったよな。
終わるまで緊張しとったな。でも
してたな、あの触らしてもろたけど、あの180ミリ缶のアサヒビールをあの
握って登場して、
登場して握ったまんま履けていったんやけど、あのもう厚感やった
開示サイズの厚
ビールで、ビールの厚感が一番まずいそれを飲み干してた。終わったと、
なんか終わって楽屋戻ってきてからもなんかちょっと放心してた感じはあった
いやそうね、でも2人ともそうだよね、その、うん、
確かに
番組としてっていうか、その人前で番組という形で何か喋るみたいなのが初やったっていう話やったからで、
うんうん、かでニャズの公演中にエンディングの動画が完成して、
うん、ああそう、
納品して、
納品
で、あやっと俺らの出番や、
あうん、
何しゃべろう、
何にも決まってないな、いつもいつもやけど何にも決まってないね。
あの決まってたのは入場曲と退場曲
だけ、うん、退場曲だけ
いや入場曲
パッケージ何も決まってない。
入場曲よかったな、
うん、
あの人のセックスを笑う、
ね、ああそうね、博士さんと、何かおりが、何かおり
が、
武田かおりが、そうのエンジェルね、
エンジェルって曲ね。
いやまあもうあの映画が言うたら一つ俺の天使やからな。
なるほど、ね、そうまあ俺らも結局あのイベントの前の配信した回でちょっとこういう感じのことを喋るかなぐらいに言ってたやつを膨らませたみたいな感じだったんです
けど、うんうんうん、が入りだったね、
うん、まあでも何やろ、まあ、ネオ城楽園らしい
そうちゃう
感じで終われたかなっていうふうに思いますね。
そうね、やっぱあのイベントやから目の前にそれこそ元々の桜みたいな人もいるし、
うん、
まあ、初めての人もいると思うけど、
確かに、
なんかそういう場で結構俺らはどっちかっていうとさ、俺らのステージを見に来てもらうというよりかは、
うん、
まあ一緒に話すやみたいな、
うんね、
テンションであることの方が多いやんか、うん、でそれ自体はきっとこのお便りを軸にやってる番組ゆえの展開の仕方というか、
う
ん、だからそういう意味で普段やってることと何ら変わらないことをできたっていうのが、うん、多分前回に比べてのその良かったポイントなんじゃない、うん、とは思うね。
まあそうや、まあ、話した内容ざっくり言えば、その天使っていうのを、まあ、俺らは人と人をつなぐ媒介者としてどうあるかっていうのを、
うん、思ったりするし、
こう自分の好きなコンテンツとかから引用して、
うん、
こういうあり方が女王城楽園らしい天使性みたいな話をちょっとしましたね。
うん、そうね。
で、あのそのさっき退場曲も決めてるっていう風に言ってたのは、うん、天使だったならっていうフレーズといえばこの曲っていうので、うん、僕が最後にスピッツの涙がキラリを流して退場って、ね、はいはい、あれ気持ちよかったな
構成として、
いやなんかあのイントロで吐けていく感じ、
あ
ライブやなって思った。
まあまあ確かにね、
涙がキラリが入ってるそのハチミツってアルバムの話も後々の4人のトークセッションでもしたんですけど、ね、うん、あのアルバムが好きすぎて、そもそも、
うん、
やっぱもう天使だったならっていう言葉を聞いた瞬間にあれが浮かんで、あれをエンディングに流してもらおうっていうのを一番最初に決めてた
の。なるほどね。
そうそうそう、まああとは何やろう、4人のトークの部分はなんかこう自分にとっての典型みたいな意味での天使、
うん、
心の良すがみたいな話をしようっていうので、
はい、それぞれに、まあ言ったらシャーク君から投げられたお題に対して、
う
ん、おのおのが答えていくみたいなスタイルやったかな。
ただなんか後半なんかネオゴジラ君のインタビューみたいになってきて、だんだん恥ずかしになってきたって、
あれ変やったねあれは変やったな、
いいんかこれって思いながら、
うん、まあでもそうね、それで言うとおのおの思ったことで言うと、
うん、
破ったが何やったっけ、
思い出話、
思い出話こそがまあ天使性を まあ、言うたら人と人とつなぐ時の会話やったりとか、
うん、
まあ、それが要は時間を超えてとか、うん、空間を超えて久々に会った人を、
うん、
まあ、あの頃の状態にからスタート、リスタートさせてくれるような、
うん、
そういう媒介としての天使
みたいな、涙が切られで言うところの心と心をつないでるかすかな光です、う
ん、なるほどね、
っていうのと、陽一が、
まあ、俺はもうあの迷信やね、
うん、これ面白かったな、なんか別の回で普通に丸々一本使ってもいいぐらいの題材やなってちょっと思ったな、
これが救いになったみたいな話とか、
うん、
まあ、いざ典型になるようなものって考えれば考えるほどなくってな、やっぱ俺の中では、
うん、
結局どういう選択をしてもそれは自分自身の選択でしかない、
うん、
だからなんかそこ、そんなことまでなんかこれのおかげやったなみたいなことを思わず、もうなんかそれは俺が選び取ったなで言ったらええやんみたいなことを言いたかったのが、まあ、うん、まあ、天使、そういう時の天使なんて迷信やでというか、
うん、
その時は自分が自分の天使やっただけやでみたいな気持ちやったかな、
うん、まあある意味天使だったなら、俺が天使だったならっていう切り口ではあったなっていう、う
ん、そうね、いや俺は天使なんだが、うん、という気持ちやな天使だったならというか、俺が天使なんだ、俺が
天使なんだが
質問あるやから
いやでもあれ、あれよかった、
そういう気持ちやったね、
うん、みたいな話を
し
ました
、そうそう、押したね、
うん、あれを、まあ、ちょっともうちょっと深掘って話しましたと、っていうので、
まあなんか割と四者四様というかね、
そうだね、
おのおのの場、なんか割と散らばりった観点での話ができたんじゃない、うん、
はい、っていうので、
うん、
4時間ぐらい喋って、で、アポックシアターのカフェスペースでそのまま打ち上げと、
うん、これがまたええところやねんな、
いや一番おもろかったのが楽屋の壁をぶち抜いたらフロアが広くなりますって、
そうそうそう、何と思って
マジでと思って、アポックシアターのお母さんが腕クロスしてバーンって
そう、あのオッチョ、オッチョの入場教会にオッチョが入場するときやね、
で出演者とスタッフのみんなで打ち上げをしまして、
はい、でまあ一部ね、さん、
あ、そうそうそう、
リスナーの方もね、
そう
来てくれたりもありましたが、
絶対大丈夫だよラジオの萌えちゃん愛ちゃんとかも、はい、呼んで、
うん、
でみんなでご飯食べて、
はい、
あのアポクシアタのお父さんとお母さんが作ってくれたご飯を、
これがまたええキャラの人やってんだけどお父さんが、
いやあの家族めっちゃ良かった、
ね、は
い、
あれ家族系っぽくって、なんか途中から中学生ぐらいのね、
娘
さんが帰ってきて
あれめっちゃおもろかったな
可愛かったね、でちょっとさ、その、うん、あのシアター自体はお料理が出て、
うん、
でまあなんかあのお酒とかもまあ
そうそうそう、
そのつどつどペイしていく感じで、
うんうん、
追加注文できますよみたいな、結構良心的なお店ではあったんですけれども、
うん
うん、その上でなんかあの途中からその娘もなんかあの厨房に入ってたりしててさ、
うん、あ、そうなんや、見えなかった、
そういう鶏とか作っててや
んか、あ、そうなんや、
そうでもうなんかあの入れてんのとか見て、
うん、
上手やねーってあれね、さすが見てきたもんがちゃうねみたいなことを言い続けたらめちゃめちゃ照れてた、
あ、絡んでたんやそこ、知らんかった見たかったな、
怖かった、
あの一方その頃俺はお父さんと一緒にタバコ吸ってたそう、アポックシアターの最高ポイントは喫煙所があるっていう、
喫煙所、そう、逆に言えば前の、 あの俺らの楽屋が喫煙所みたいなとこやったもん
ね、確かに、んで、なんかそのタバコ吸いに行ったら喫煙所のお父さんがあの自分で巻いたタバコ吸ってて、
あ、は
い、でなんかまあさすがに1対1になるからさ、あ、今日ありがとうございましたみたいな、
喋んな
言ったら、向こうも多分その前情報を見てきてくれてるから、
うん、
え、京都から来てるんですかみたいな、
あ、
聞いてくれて、あ、そうなんですみたいな、え、これなんかその何のイベントだったんですか、
うんうん、
その
詳しく知らんもんね、
そうそうそう、あのポッドキャストって言って、まあ、個人でラジオ番組みたいなその音声配信をしてるんですけどみたいな、でそのリスナーの方々が来てくださってるトークライブみたいな感じで、ちょっと京都から、うん、あの東京の友達と一緒に開催させていただいてみたいな、で本当にいい箱だったんで、
うん、
もうあの去年もやったんですけどみたいな、いやもう今回本当に会場をここにしてよかったなと思ってますみたいな、
うん、
っていう話をしてて、でなんかその演劇でよく使う場所なんやな、うん、あれを調べると、
そうね、
でいろいろ聞いてたら、お父さんが実は京都の南座で歌舞伎で出てたと、
うん、歌舞伎で、
で、まあ、今ちょっとあの名前出しづらいけど、あの前の猿之助さん、
おお、ああ、はいはいはい、
の、 あの乗る馬役で出てたんやって、
やっぱ
そう、 で、あの歌舞伎でやってたけど、その歌舞伎役者じゃなくて、そういうちょっと縁の下の力持ち的な役者でいろいろやりつつ、うんうんうん、でアートも好きで、あの実はアポックシアターのその店内になんかこうゴミで作った動物みたいな、
あ、いっぱいあるね、
オブジェモニュメントがたくさんあって、あ
れ実はお父さん分とかで作られてるやつ、ね、
そうそうそうそう、お父さんの作品
やね。あ、そうなんや。
そうで、実はそれが海外で結構評価されて、なんかヨーロッパの方に行ってた時期もあって、
ああ、出店とかしつ
つ、そうそうそう、けどなんだかんだって日本に戻ってきて結婚して、で奥さんと一緒にこのシアターを作ってっていう。でその時になんかその奥さんはそのカフェをどうしても併設させたいみたいな、うん、でお父さんはカフェなんかいるかみたいな、うん、その周りにそんなとこないしみたいな、そうそうそう、うん、って言ってたけど、なんかやっぱりその演劇とか、有名じゃない人たちっていうのはもうどうしてもそのお金がないから、
うん、
まあ、簡単にできないと、
うん、
そうなった時にこうなるべくこうリーズナブルで使い勝手のいい施設を作りたいみたいな、うん、若い人を応援したいみたいなっていうのがあって、あのアポクシアタっていうのができたっていう話を
聞
い
て、
本編で喋りたいぐらい熱い話と思って
あちあちやん、
出てくれと思って、
話やな
そうそう、あ、じゃあその恩恵に僕らが
見事に預かったわけ
やな、そうそうそうそう、うん、いや本当に良かったですみたいな、あのもし次回また来年とかも東京でやると
なった時は
もう間違いなくまたここを利用したいと思いますので
、やるな、絶対、
まず駅も近いし、
そうね、アクセスええしな、
そうそうそう、
迷わんしな、
そうそうそう、でしかもあの具体的な金額は入るけどめっちゃ安かったし、利用
料、うんうん、
そう、なおかつ打ち上げができるっていう、
そうね、
でしかもあの前の会場はあの6時完全撤収やったから確か、
あ、結構厳しかったな、
ギリギリやった
から、うん、
そうやねんけども、今回は夜の11時までいていい
やな、あまあま
だって打ち上げ4時間やってたもん、
いや、そう
イベントと同じ時間ったもんな、イベントのライブ4時間打ち上げ4時間
マジで
超理想的な、
ほんまやな、
でな、しかもさ、もう言って仲良しだけでやってる打ち上げやからさ、
まあね、
もう気づいたら4時間経ってるみたいな感じやったもん、しかもなんか結局あのステージの撤収作業もあっという間に終わったからさ、
うん、早かったね、
打ち上げ始めるまでなんか1時間ぐらい余裕あったもん、
そうね、アイドルタイムみたいなって、みんなにもらったもん配ったりとかしてもな、
で実は今回もね、あのお菓子たくさんもらいまして、うん、お土産お菓子、ね、
ありがとう、
本当にちょっと名前出すとキリがないんですけれども、うん、あの、まあ、パンのミミコさんとか、
うん、
あのハチさんとかはあの関西から来てくれて、
そうね、
ね、で、あと
関西から来てるやつがお土産くれるって何って感じだから
あとあの前 の, あのお花見じゃないオフ会に来てくれた、うん、あのたこ焼きマソトマソさんとか、ね、
うん、
あと小腹が減ったさんとか、
うんうんうん、
もうちょっと今名前もう思い出せないぐらいいろんな人が来れたんですけど本当にありがとうございました、
あとユアーズ
でそれをみんなであのじゃんけんして山分けして、
はいはい、
ちなみにあのでっかいせんべいは無事ズーミンに行き渡りました、ね、
じゃんけんでね、公平にね、
そう
ちゃった、
そうそうそう、いやーほんまによかったな、
そうね、いいイベントやったよほんま、
なんか去年よりだいぶ達成感がすごい、
うん、まあ2回目やし逆にね、うん、
まあもちろん
そのここで何もあれがなかったらね、
うん、まあもちろんそのトークの部分で細かな反省とかはまああるっちゃあるけど、うん、総括で見て本当に開催してよかったなっていう感じだった、
うん、
ほんまに前日ぐらいまでこのイベント大丈夫かなってちょっと思ってたけど、
うん、
なんか全ての不安をアポックシアターが大丈夫にしてくれた感じがあった、
そうね、まあ、プラス見に来てくれた人らが優しかったっていうのもね、
それも一番
ありつつ、
そうそうそう、で、まあ、もしまたやるってなった時にアポックシアター利用するってなったらもう設定とかは分かるから、
うん、
アレンジもできるかもしれないですね、
まあ、あるいはこっちでもな、そういうのを見つけるべきなんやろうけどな、
同じようなちょっとローカルな感じのところがいいな、やっぱり、
そうだな、
アケビみたいな雰囲気のシアターないかな
あるんちゃうかなそういうのはありそうやけどね、
ね、
京都もだって学生演劇自体は割と盛んな方やと思うしな、
うん、そうね、
ないことはないと思うよな、
そうやな、ほんまに関西イベントもちょっとほんまに視野に
検討ね、したいけどね、
はい、っていうのが、まあ、イベントの総括でございました、
ね、
うん、ちょ長々思い出話になっちゃったけど、ね、で、
まつわる
感想のね、お便りをちょっと今から
ちょっといただこうか、
はい、読んでいきたいと思いますので、
人類の全てが見えるのに、何者になって何をすればいいの、羽もないままここまで来たんだよ。抱きしめるために